ブラッディマンデー、
はい、
ロシアで起こったクリスマスの虐殺の映像、
うん、
青白い閃光の直後電磁波のノイズが起き熱線が走った、
うん、
教会の近くで何かが爆発、
はい、
それから15分後に発症、ウイルスならあまりにも時間が短すぎる、
うん、
ブラッディ X ではなくて中性子爆弾による被害、ね、中性子爆弾の特徴というのはですね、
はい、
通常の核爆発と比較して爆風や熱線などへのエネルギー放出割合が低く、そのため建造物などの被害は相対的に減少する。その一方で中性子線の放射割合が高くなり、うん、人間をはじめとする生物を放射線障害による死に至らしめる、
うん、
ということなんですよ ね、
ね、恐ろしい兵器ですね、
うんうん、まあこれがブラッディ・マンデーの正体だったわけですね、
はい、うん、
そしてね、上島指紋の11番目の子、それがケイであり安西真子であった。上島は全てを見越してその存在を隠していた、
はい、
でもね、それはあの九条法務大臣が J に対して取った行動と同じだと、
うん、
つまり自らの孫である J が2年前のテロ未遂事件に深く関わっていたことを知った九条法務大臣は、
はい、
その職を利用して神崎潤という自殺した青年の戸籍とすり替えて、うん、J を生かすことにした、
うん、
J という男の存在をこの世から消したということです、
ね、うん、
でまあね、やはりね、マヤを雇っていたのはあの九条法務大臣でしたよね。
うん、そうでしたね、
あの感じはね、
うん、
国会議事堂のあたりにいたっていうのは、はいはい、九条法務大臣とやり取りをしてたということですよ ね、う
ん
う
ん、ね、
一方アジトに戻った K はね、はい、全ては一瞬で終わる、神々の住む理想の世界を私が想像する、ということでね、
はい、
ブラッディマンデーを発動、
うん、
5時間後に中性子爆弾が爆発、東京都に住む1200万人の人間が死亡することになる、
えらいことになりました ね、 ね、
おところがですね、爆弾のありかさえ知らせてもらってない J がね、
うん、
ハルコンに爆発の阻止を依頼する、
うん、
でも実はね、ブルーバードによってね、
はい、
後をつけさせてしっかりとね、うん、横取りしようと
肝心なところでね、
おでもブルーバードはファルコンに返り討ちそしてね、なんとかね、 K の元にねたどり着いた藤丸なんですがね、
うん、はい、
K はね、自分は選ばれし者、
うん、
この世界もやり直す時が来た、
うん、
だから自分がリセットするんだ、
うん、
っていう風に言うんです
が、ね、はいはい、
お前は神なんかじゃない、ただの人殺しだ、
うん、
まあそう言い放つ藤丸にですね、
はい、
K はピストルを渡すわけなんですね、
うん、
しかも自分を撃てとそそのかすんですよね、うん、
はい、
K の脈拍が止まったら爆弾のタイマーも止まる、
うん、
東京が救われる、
はいはい、
ただそれをすることによって藤丸も単なる人殺しになってしまう、
うん、ね、ね、
究極の選択を突きつけるんですよ ね、
はいはい、はい、ね、
春巡する藤丸、
はい、
ね、ケイは嘲笑しながらですね、あなたの正義なんてそんなもの、
うん、
ね、
はいはい、
でもそこに駆けつけた霧島があっさりとケイを撃ってしまう、
ね、
ね、しかもね、なんとね、K の脈拍が止まれば爆発が防げるんでなく、うん、逆に死んでしまうと爆発する
引っ掛け問題、
そう、しっかりと ねタイマーもゼロになってしまいましたが、
はい、
爆発は起こりませんでしたなんとあの J が核物質を抜き取ってしまってた
そんな簡単にスポット取れるんですか ね
まあね、いろいろとね、腑に落ちないところも多いんですよねまあ大体ね、あのまま爆発したらね、
はい、
K も一緒に死んでしまうんじゃないですか、
ね、
それはおかしいでしょう、
ね、だから目的がわからなくなりますよね、
そうそう、
そうなるとね、
ね、まあこのあたりね、まあ矛盾っていうかね、
まあいろいろありますけどね、ツッコミどころはね、
そうまあね、原作の方はね、まだね、脈々と続いてるわけなんでね、
ね、
余韻を持った終わらせ方にしなきゃいけないと、はい、いうこともあったんですが、大体、ね、Jがね、あれを持ち去ったということはね、まだまだその脅威は続いているということでしょ。
そうですよね。
ね。うん。万々歳ということではないですよね。ね、
あんま喜んでられんですね、サードアイも ね、
うん。そしてですね、はい、藤丸の父親はですね、娘の腎臓の提供と引き換えに、スパイとして協力を要請された。そして従ったように見せて潜入した。
二重スパイ。
うん。そのことは局長しか知らないトップシークレットだった。やはり裏切ってはなかったんですよ。
よかったですね。
でも最後はね、刑に撃たれてしまって助かるのかなと思ったんですが、命を落としてしまう、
ね、
でもこれはね、娘にね、腎臓移植する、そういうことでもあった。これからはね、3人ずっと一緒、あの言葉が何とも切なかったですけど、
そうですね、
まあそれにしてもブラッディ・マンディね、主演の三浦春馬、成長著しいというか、
立派になりましたね、
14歳の母のね、
キリちゃん、
ボンビーメンのね、
白石ちゃん
そして極戦、
おーねー、
まあそれとは違ってね、はい、まあ、三浦春馬らしい繊細なところとね、しっかりとした男の部分、見せてくれました
ね、
ということでブラッディーマンデーの後番組、2009年1月クールのド8ドラマはですね、レスキュー特別高度救助隊、自らの危険を顧みることなく災害や事故から人命を救助するレスキュー隊、そのレスキュー隊の最高峰特別高度救助隊の隊員を目指して血の滲むような訓練をする若者たちの努力と命がけの救出劇をスリリングにダイナミックに描く感動作、出演がですね、カトゥーンの中丸雄一、ニュースの増田貴久、そして山本雄介に石橋亮、要潤、石黒健、もういかにもっていうところが ね、顔を並べてますからね、なかなか硬派なドラマになりそうですよ ね、レスキュー特別高度救助隊、こちらの方もしっかりと楽しみにしたいと思いますね。